済的未来情報発信番組総ミラ。総ミラ。
リスナーの皆さん、こんにちは、大根康則です。この時間は総ミラ相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。この番組はニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーにお届けする情報番組です。そして、
はい、日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンクの菊池です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーで、先週に続きまして FT ランキング、アジア太平洋地域の急成長企業ランキングにまたフォーカスを当ててですね、楽しくお届けしたいと思います。
ね、これね、先週も盛り上がりましたもんね。はい、そうですね。ちょっとこれ今週楽しみですね。ちょっとこの後後半、はい、お話をお聞かせいただければなと思います。そして本日の総ミラ会議のゲストはこの方です。パーソルホールディングス株式会社代表取締役社長 CEO の和田隆夫さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でパーソルは本当にいろいろな事業っていうのを展開されているんですけれども、まあ、雇用関係にひしめく課題をですね、今後どのように解決していきながらですね、これから新しいことをやっていくのか、そのあたりをですね、お話をお聞きしたいなと思っております。この番組は YouTube でも配信をしております。 YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。そちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。なんか音楽が変わったんですごい新鮮ですね、
はい、あとコーナーの名前が新しいです
ね。そう、ミラ会議という新しいですよ。そうなんですよ、はい、まあ、このコーナーです、ではですね、魅力あるスペシャルゲストをお招きしながらですね、最先端情報に触れ対話することで新しい付加価値を生み出そうという挑戦的なコーナーになっております。まあ、今までですね、ゲストの方もお越しいただいてたんですけれども、その時間をちょっと長くしてですね、
はい、素晴らしい。
そうなんです。番組の中でまあいろいろなですね、お話をお聞きしたいなと思っております。それではですね、改めて本日のゲストをご紹介いたします。パーソルホールディングス株式会社代表取締役社長 CEO の和田隆夫さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
パーソルグループは人材派遣サービステンプスタッフ、転職サービスデューダ、BPO や設計開発など人と組織に関わる多彩な事業を展開するほか、新規領域における事業の探索創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォームミーダスやスキマバイトアプリシェアフルなどサービスも展開をしております。またアジアパシフィック地域を中心とした海外でのサービス拡大にも積極的に取り組み、働く人々の多様なニーズに応え、働くウェルビング創造カンパニーとして人の可能性を広げ、2030年には100万人のより良い働く機会を創出すること、世界中の誰もが働いて笑おうを実感できる社会を創造することを目指しています。菊池さん、はい、パーソルホールディングスってこう聞くと、はい、なんかどんなイメージありますか？
もう社名から連想するのは人材のプロ中のプロ集団という私の中にはもう圧倒的な刷り込みがございます、はい、
ありがとうございます。
まあ、実際労働派遣とか人材とか、はい、まあ、求人広告を手掛ける、まあ、総合人材サービスなんですけれども、なんか IT 関係だとか、あとはそのアプリケーションの開発とかもやってるんですよ。実は
もうどんどん事業の裾野が広がっておられる。
そうですね。いろんなやっぱりエンジニアの方々もたくさん来ていただい、参加していただいてますし、まあ、自動車の、エンジンの設計ですとか、ボディの、トラックのシャーシですとかね、そういったものも実は、我のグループで作らせていただいています。
自動車のエンジンの設計を、はい、パーソルホールディングスのグループ会社でやられてるんですか？はい。だからもう知らないことが結構いっぱいあるんですよね。だそういう意味では、今日ちょっとね、そのあたりもね、はい、お話をお聞きしたいなと思ってるんですけど、まあ、そうですね。はい。まず直近の、まあ、業績のところなんですけれども、まあ、前年同期比 7.2% 増の、まあ、9906億2700万円というような、まあ、結果でしたけれども、まあ、この結果を踏まえた上で、この事業戦略ですとか、事業動向とかっていうのが、はい、この、まあ、収益にどうこう影響してきたのか、うん、なんかこのあたり教えていただけますでしょうか。
そうですね。まあ、今期、我らの中期経営計画の第初年度のスタートを走ったわけなんですけども、実際には人材紹介事業、要は我々はキャリア事業というふうにセグメントしてるんですけども、そこの部門を、まあ、積極的に伸ばしていこうということと、あとはそのテクノロジー、今少しお話ししましたテクノロジーの領域、そしてアウトソーシング、この3つの領域を、まあ 投資領域と定義して事業展開をさせていただいてます。
今こう一番こう業績としてこう伸びているというか、会社としてをこの事業っていうのはこれから伸びしろ非常にあるなっていうのを挙げるとしたらどの領域？
まさに一番冒頭に申し上げた人材紹介事業、この事業が我々2030年を見立ててですね、どんな事業展開していこうかということを想定してバックキャストしてるんですけども、この日本のマーケットにおいても一番伸びていくのはこの人材紹介事業だなというふうに認識してます。
はい、じゃあこの人材紹介事業はずっとこう右肩上がりで、成長し続けてきているというような感じなんですね。はい、
そうですね。で特に転職回数が増えたりですね、それから一人頭の一人お一人一人の就業期間が長くなりますので、その間に必ずこう転職が繰り返されると、この数とあとその人材紹介事業会社を活用される比率、転職においてこの全ての、ファクターが上がっていってますので、マーケットは間違いなく伸びていくというのがこのモデルですかね。
確かに、はい、菊池さんの世代だとあんまり転職っていうのはまだ一般的じゃなかった時ですかね。そんなことない？
いやあれですよ、私の世代をどう取るかっていうのはありますけど、はい、少なくとも若い頃の世界観で考えるとですね、もうあれですよね、よく言われますよね、人材をまずは3年間は辛抱しようとか、はい、なるべく転職しないで頑張っていこうとか、はいですね。終身雇用みたいなものが当たり前に90年代の初頭って言われていた時代感だったので、はい、そういう意味では今の世の中見ていても人の動きの流動性を見ていても、もう相当事業環境もですね、変わってこられているなという印象も持ちますし。
そうですね。実際新卒3年目までに3割の方々が転職されるっていう、
今そういう
よく話あるじゃないですか。その方々のその、数がどんどん溜まってきてるっていうか、はい、もう10年ぐらい前からそういうふうに言われ続けると、転職に対するこう何でしょうね、ハードルが、どんどん下がってきてるっていうのは今の状況ですかね。
ちょうど私が今年46なんですけど、私の年ぐらいから結構やっぱ転職してスキルを上げてどんどんその自分の立ち位置というかそういうのを上げていった方がいいんじゃないかみたいなことがこう言われるようになった時期でしたね。だそういう意味ではすごくやっぱりデューダーみたいなサービスもそうですし、他の企業さんもそうですけど、いろんなサービスが出始めてきたので、やっぱりそういうものはすごく活用してきてましたね。で、ただ営業利益が、4.7% という形で減少して、経常利益も、4% 減の403億、2200万円というような形なんですけれども、はい、この減少をもたらした要因というのはどういったところがあったんでしょうか。
はい。一番大きいのはですね、BPO 事業の、コロナ関連のですね、事業させ、支援をさせていただいたそのものの剥落といいますか、コロナが収束しましたので、そこに向けて、多数の人材を供給させていただいたりとか、業務そのものを我々が受託させていただいたりしてましたので、そこが、なくなったということで、大きくこう、減少しました。で、もう一個それを、計画的にはその剥落を、その先ほど申し上げました人材紹介事業ですとか、テクノロジーの部分の強化で、もう一段こう、かさ上げさせて、クリア、カバーするというところの、その、トップラインが、計画よりも届かなかった。この二つの理由ですかね。
私自身、この総ミラでも何回か取り上げたことがあるんですけれども、やっぱり一番これからの事業に影響が出てくるのかなと思っているのが、出生数というものがやっぱりどんどん減少してきていると、はい、で2023年、日本の出生数75万8631ということで、過去最小の数値っていうのを叩き出していると、これは将来的に見てると労働人口の減少にこうつながってくるのかなと思ってるんですけど、このあたりはそのパーソルグループとしてどのようにこう捉えてらっしゃるんですか。
はい、まず人口が減るっていうのは国力が低下しますので、非常に大きな問題だというふうに認識しています。ただこれから先ほど申し上げましたみたいに2030年のレンジですとか2040年ぐらいまでのレンジですと、これはその転職回数が増えるですとか、その一人頭のその生産性を上げるということが企業の価値につながっていくだとか、そのためにはキャリアチェンジをしなきゃいけないだとか、スキルアップをしていくとか、また転職するだとか、アウトソーシングで業務を変えていくだとか、その他そういったこう人材に関する企業の需要は非常にこう大きくなるなというふうに思ってますし、そのいろんな 組み合わせでその、解決、少なくともその人口減少の部分の解決にはこう支援が寄与できるのではないかなというふうに思いますね。
じゃあ逆にまあ減少してくるけれども、うん、まあ、サービスとしての需要、まあ、ニーズというのは上がってくるんではないかという。
そうですね。
菊池さん、この辺の労働人口減少ですとか出生数がこう少なくなっていくというところで、なんかどのあたりがこう気になりますか。
あ、やっぱりあれですね、今のもうテレビをつけると2024年問題の話がされていて、どうしてもあの自動化と労働力のバランスっていうのが何年ぐらい経ってくると、ある程度のところまで自動化されて、ある程度ロボットができて、ある程度 AI ができて、でもこの辺は人間が徹底的にやらなくちゃいけないねと、その辺のあの、なんて言うんでしょうね、これからの未来を見据えた時のバランス感みたいなものをですね、何か、なんか私どもにアドバイスをいただけるようなことがあると嬉しいなと。
いや、あの、そのバランスは非常に難しいと思うんですけども、やっぱりその、やっぱり人が減ってくるっていうことは、人にしかできないことを、にフォーカスを当てるのが絶対必要で、人でなくても可能なものは本当にこう機械なりロボットなり AI に任せていくと。で、人のその可能性ですか、人の能力をまあ最大化させる、拡張させるっていうことに、まあ AI をあの組み込んでいくですとか、まあ、そういうこう仕掛けをしていくっていうことが、あの、どのタイミングでできるかっていう話、やっぱりなろうかと思って。やっぱここにはまだ5年だとか10年のこうあのスパンで、様々なこう試行錯誤が必要だなと思いますが、それでも少しずつやっぱり良くなっていくんじゃないかなと、そんな期待はしてますね。
なるほど、
はい。
あとはやっぱり今後その女性ですとか、まあ、シニア層ですとか、あと外国人労働者、あのやっぱり活躍を推進していくということも非常にこう大事なポイントになってくるのかなと思うんですけど、このあたりというのはパーソルグループとしてはどのような取り組みをされているんでしょうか。
この取り組みはパーソのまあど真ん中のまさにあの事業そのものなんですね。我々 の、 あの、思いというのはその働く意欲があって努力ができれば国籍性別年齢、関係なしに、あの障害がある、なしも関わらずやっぱりその働く機会を提供していく、そこによってその人が成長していただいて、その人の成長がまた、企業への成長にこうつながっていく、こういうこうサイクルを実現していくということを我々はあのまさになりわいとしてやらせていただいてますので、まあ、ど真ん中、まあ、正面から取り組んでいるあのところですね。
あとは、まあ、今、労働人口が減少してくるというお話をさせていただいたんですけど、それと同時に、雇用も二極化、様々な面でこう二極化が進んできているのかなと。まあ、一つでいくと、まあ、正規雇用ですとか、非正規雇用のですね、格差っていうのが、今問題にもなっているのかなと思うんですが、このあたりに対しては、どのようなその対策っていうのを取られているんでしょうか。
まあ、我々は本当にこの正規非正規とこの正しくてあらず、この考え方はやっぱり早く変えたいなと。その向きで、期間限定があるのかないのかだとか、その、本当にこの、フルタイムなのか、パートタイムなのか、まあそういうこう、区分けをしていきたいなというふうに思ってまして、そういったことができれば、その成果に対して、ペイメントが払われる、こんなこう仕掛けが出ていくのが一番こうあるべき姿なんじゃないかなというふうに思っています。で、そこに向けた取り組みは我々この常にこの、いろんなキャリアを自分のキャリアを自分で、考えて自分でこう選んでいくんだということをこう皆さんにこう知っていただいて、そしてそれができるんだというこの何でしょうね、可能性を拡大させていくという取り組みをやっぱりしていくことで、その解消に、少しでもこう寄与できればいいかなと思ってますね。
菊池さん、この辺の雇用の二極化のところでは、なんかどういったところがこう気になっていらっしゃいますか。
ああ、そうですね。やっぱりでも一番気になるのは、その、働く人たちの意識そのものっていうんでしょうか。これから、あれですよね。まあ、私の若い頃って、割と、もうフルパワーで毎日終電も働いてみたいなものが、はい、やっぱりは余暇を重視するというような、人々のマインドがどんどん、変わってきている中で、パーソル様からご覧になられたときに、その人材の意識の変化とか、働く意欲の変化とか、日極化のお話も含めて、なんかどんな形で見ておられるのかなっていうのが、非常に気になるポイントだなと。
まあ、我々が見る姿って、やっぱ本当、まあ、多様性が非常にこう、進んでいると言いますか、やっぱすごいこう、ハードワークをして、でもですね、自分を成長させたいし、もっとこう、例えば報酬も上げたいねっていう人ももちろんおられるし、やっぱりライフワークバランスを本当にこう、しっかり取りたいっていう方もおられますけど、やっぱり人ってそれぞれのライフステージで変わっていくんですね。変わっていくときにその変われる、 機会というか買われる選択肢をやっぱりどれだけ用意できるか、これがやっぱり我々 の大きな役割だと思ってますし、本当にこの、今は例えばフルタイムでは働けないけども、2年後にはもうこのフルタイムでそれこそもう昔のですね、ジャパニーズビジネスマンのと言われたような働き方も一時してみたい。でもその後また、別の、スタイルもまた選択できる。この、何でしょうね。我々は本当にこう選択肢をどれだけ提供できるか。
そうだよね。
働き方、働き間、働く場所、働く、その、仲間、これがどんだけこう、選択できるか。これが非常に、その選択肢を提供できるようにしていくということが、我々の本当にこう重要な役割だと思ってますね。うん、
あとはやっぱり私やっぱり重要かなと思っているのは、その地域の中小企業の雇用をこうどう維持していくのか、そこの質をこうどう守っていくのか、担保していくのかっていうところもかなり重要なポイントになるのかなと思うんですけど、このあたりその地域の雇用を守っていくっていうところではどうお考えですか？
Iターンだとか U ターンだとか、あとはその地域活性化のに対する取り組みっていうのも我々やらせていただいてるんですけども、やっぱりその行ってみて知ってみるだとか、そこを体験してみてそこの地域の良さを、再確認するっていう、そういうこうやっぱりそれもまた機会だと思うんですけど、そういったものをやっぱりより多く作っていくっていうことが大事でしょうし、その地域の中で例えば学生さんが東京に出てで帰ってこないんではなくて、また帰ってくることに、価値があるんだっていうことをなんか分かった上で、また例えば大学に行くだとか、まあそういったこの、そこの仕掛け、仕組み作りっていうのは非常にこう、重要なんじゃないかなっていう、そういうこう、ある意味地道な取り組みをやっぱしていくことで、地域の良さ、地域の、にいる、なんかこう、価値みたいなところを、やっぱり再認識できるこう、仕掛けをいろんな形で作っていく必要があるんじゃないかなと思ってですね。
まあそんなこう、パーソルですけれども、グループで、まあ、中期経営計画2026というところで、働くウェルビーイング創造カンパニーとして、まあ、2030年に向けた目標というのを設定されていると思うんですけれども、まあ、具体的にこの SDGs の貢献ですとか、まあ、社会課題の解決とか、いろんな戦略をやられているのかなと思うんですけれども、具体的にはどういったことを今やられようとしているんでしょうか？
まさに我々の繰りごとにもなりますけれども、やっぱ働く選択肢をどれだけ提供できるか、その働く選択肢を持つためには、例えば学びの機会を提供するということもそうですし、多様な働き方を用意するということもそうですし、それによって、自分が働けているのちゃんと働けるんだ、その働く場を自分で選べるんだって、この仕掛け仕組みをどれだけ多くできるかということが大事で、そこに向けてもうまっすぐ我々の事業リソースを、まあ、傾けている、そんな感じですかね。
で、その、まあ、計画の中でですね、そのデータドリブンというんですかね、テクノロジードリブンの人材サービス企業への進化を、まあ、方針に掲げていると思うんですけれども、具体的に何か今こう進めてらっしゃるプロジェクトみたいなのがあるんですか？
我々その今現時点でも1200人以上の IT エンジニアを社内 の、 そのシステム開発ですか、そういったものに、抱えているんですけども、それをまあ2026年まで2000人の水準に持っていきたいなというふうに思ってますし、その、エンジニアの方々の力 を使って中の、生産性を上げるということもそうですし、それからそのコア事業のサービスレベルを上げていくですとか、例えば人材紹介ですマッチングのアルゴリズムをよりこう、高度なものにしていくですとか、それから我々その日頃使っていくデジタル環境をよりこう、高めて、例えば AI を日々の業務の中に組み込んでいくですとか、そういったことをこう合わせることによって、最終的にはそのデジタルプラットフォームで、様々なサービスができるような、こんな仕掛けも作っていきたいなと思っています。例えば今、シェアフルっていうサービスあるんですけど、それはもう自動マッチングができて、お客様がアルバイトの、求人が出せば、そこにも自動的にも夜中の1時に、2時に、オーダー出しても、それが全部こうマッチングされていく。その姿が全部こう自動で、対応できて、翌日には人材がそこにこう、アサインされて、シフトを組めていく。まあ、こんなところまで進めていく。こんな仕掛けを、まあ、いろんな角度で取り組んでいきたいなと思ってますね。
あとは、まあ、事業成長エンジンの一つとして、人的資本、テクノロジー、ラーニングって、この三つを、まあ、柱にされているということなんですけど、この中で、この人的資本の部分は、どのように今、 考えられているんでしょうか。
我々はそのまさに人材事業で、その人的、その 人材のエンゲージメントが高まるということの価値ですとか、それは高まることによる企業価値の上昇、向上っていうのは間違いなくつながるというふうに確信してまして、まさにそのエンゲージメントが高まれば例えば、生産性が 1.3 倍になり、そして、創造性が3倍になって、そして欠勤率が下がり、そして企業の、生産性が高まって株価も上がる。まあ、こんな仕組みを、やっぱ我々自身がしっかりと体現することと、それを、そういった取り組みをすることを、そういう仲間を、企業さんの仲間を増やすことで、エンゲージメントが高まることこそが、やっぱ企業の成長に、まさにこう、役立つ、そういう、ネットワークを作らせていただいたりとか、コンソーシアムを作って、その取り組みの輪を広げていこうとしてますね。
私自身も本当にいろんな企業を今見させていただいて、まあ、いろんな経営者の方ともお会いしてるんですけど、パーサルホールディングスのこの、なんていうんですかね、働いている人たちのモチベーションの高さとかっていうのはかなりすごいんですよ。これはね、各その企業さんにとって、どうやってその人的資本投資ですとか、まあそのラーニングもそうですし、その社員のモチベーションを向上させているのかっていうのは、すごく参考になるんじゃないかなと思いますので、ぜひリスナーの皆さんもですね、気になる方いらっしゃいましたらですね、パーサルホールディングスのですね、ウェブページとか、まあこの事業成長エンジンのところとか、まあ非常にこう参考になるのかなと思いますので、ぜひご覧いただければなと思います。
我々働いて笑おうをですね、
ね、大事なところです、
素晴らしいグループじゃないですか、
は
い
は
い、
本当に大事なポイントかなと思います、はい、
抱えているところを体現したいし、それができる世の中にしていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。本日のゲストはですね、パーサルホールディングス株式会社代表取締役社長 CEO の和田隆夫さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。あれですね、やっぱり音楽が変わるとなんかだいぶ変わりますよね。
そうなんですよ。ちょっとね、話すタイミングとかどのタイミングで話せばいいのかっていうのがちょっとね、まだ感覚つかめてないんですけど、よろしくお願いします。
はい、では今日も始めていきたいと思います。総ミラ総研も137回ということで回を数えましたけども、ご紹介差し上げるのはアジア太平洋急成長企業ランキング。これはイギリスのフィナンシャルタイムズが毎年発表していて、2024年版がですね、先月ですね、3月の中盤に発表になりました。で、先週も取り上げていて、インドの会社の勢いだったりとか、シンガポールはやっぱり強いなとか、やっぱり ICT が進んでいる国というのが、やっぱりスタートアップも強いなという印象を持ったんですけども、我々は今日本にいますから、今日はですね、日本の企業の話題を届けたいと思います。はい、ということで、この FT ランキング、ハイグロスカンパニーズアジアパシフィック2024というのはですね、毎年発表されていて、今年で6年目でございます。で、まあ、先週もお話したんですが、今日聞いていただくタイムカウンターのために言っておきますと、はい、まあ、アジア太平洋地域は、中国がちょっと調査対象になってないんですけど、中国以外の、ほぼ全ての国を網羅して、13カ国で2019年から2022年、この3年間で急成長を遂げた上位500社。それがどこですかというランキングデータをですね、結構膨大な時間をかけて抽出されているということで、世の中を見る上でこの指標はぜひ大事にしていただきたいなと、そんなふうに思っています。で、今日は日本をピックアップすると申し上げましたから、前回はですね、世界の企業、アジア太平洋地域の上位の国をご紹介しましたけど、今日は日本の会社がどんなところがランクインしているか、ぜひ紹介したいと思います。はい、ということでですね、日本企業トップは実は全体の第20位に入った暮らしデザインラボ、埼玉県の越谷市の会社です。この会社は就農支援とかコンサルティングとか、実はいろんなことをやっている事業体でございましてですね、
就農支援
もやってます、コンサルもやってます。とにかくいろんな事業をやっていて、うわーと一見するとどんなお会社なのかなと思うぐらい、ホームページ見ていただくとですね、うわー、いろんなことやってるなという企業です。
これちょっと興味ありますね。暮らしデザインラボですね。
はい、モノさん、ぜひ覚えておいていただけると、
ちょっと皆さんもぜひ検索して調べて
ください
。
3年間成長率が 2150% 業績が成長ということですね。 2150% 3年で伸ばすのは結構大変な苦労だと思いますので、はい、ちょっと驚くべき成長率で、その後に来るのは日本企業だと第50位にランクインしているマッシブアクトというデジタル広告系の広告会社さん、これ2年続けて入ってるんですよ。 2年続けてこの業態で業績を伸ばしているのが、まあ、かなり注目なんじゃないですかというので今日のご紹介です。そしてずらっと見ていくとフィンテック領域のバンクという会社、あとはですねエンジニア派遣のテックビズ、テックビズさんが60位ですねに入っていると。他にもですね生成科学関係で要するに研究開発のマネジメントを手伝っているような会社が上位に来たりとか、あとはあれですよね、コロナが少しずつ解消しているなというのは結構旅行会社とかですね、その手の企業様が入ってきている。カブクスタイルさんなんかはホテルのサブスクで有名な会社だと思いますけど、そういう会社がランクイン。あとは紙とかプラスチックの代替素材である TBM さんが86位に入っていて 700% 以上成長してます。そして第89位です。89位、 E フランという会社、これひらがなで書くんですよ。 E フランって、 E フランって何の会社だと思いますか、小野さん。
全然わからない。
イーフランって何の会社だろうとこのランキングを見た方は思われると思いますけど、これ調べていただけると分かります。お宝屋をやってる会社。
は
あ、今お宝屋、ね、お宝屋って金属関係のリサイクルとかやっていて、買い取りの、最近買い取りのビジネスでお宝屋さんってあっという間に瞬く間に日本で店舗を広げてると思いますが、あの会社が実は89位に入ってる。そして106位に出前館が入ってるんです。
でも106位に出前館なんですね。
あ、でも成長率ですからね。3年間で 600% 成長と。しかも出前館が IT ソフトウェアビジネスに分類されていると、うん、これもなかなかすごいなと思いました。さてもう一点ちょっとですね注目すべきデータを見ておくと、この500位のランキングはですね、これからの日本のビジネスあるいは世界のビジネスで成功していく会社がいろいろ入っていると思うんですが、実はですね409位、第409位に東京エレクトロンが入ってる。ちょっと驚きかなという感じですね。このあたりのところも注目なさっていただけると。1963年創業の大企業が409位に入ってるというようなことで、リスナーの皆さん、日本のそうそうたる会社も実はこの FT ランキングの中で500位に入ってますから、101社ですね入ってますので、ぜひ注目なさっていただきたいなというふうに思います。じゃあ今日のポイントをちょっとまとめておきましょうか。はい、ということで、日本企業101社入ってます。どんな顔ぶれが入ってるかぜひ皆さんご覧になってください。そして調べていただくと分かりますけど、日本ならではの強みを生かしている会社がやっぱり上位に来ている。そして先ほど言った通り意外な大企業も入っているということで、このランキングは毎年3月に出ますから、それを知っておかれると毎年定点観測ができますということでですね、ここまで、はい、総ミラ総研ということでお届けをいたしました。
以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。
はい、次回のですね放送は4月11日となります。ぜひそちらもご覧いただければなと思います。番組ホームページよりご質問ご感想も受け付けておりますので、ぜひそちらもお待ちしております。本日和田さんありがとうございました。いや、
ありがとうございました。
時間はね、多分あっという間に過ぎていったかなと思いますけれども、本当にねパンソルホールディングスいろんなことやってますので、ぜひ皆さん先ほどもね言いましたけれども、教育の部分ですとかモチベーションを上げていくところ非常に参考になりますので、ぜひそちらもご覧いただければなと思います。それでは時間となりましたので、本日和田さん本当にご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしましたのは私大野康則と
菊池健二でした。
それではまた来週お目にかかりましょう。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りいたしました。